090-1038-8957、 お電話お待ちしております。
地方 CM みたいな。
皆様はスイッチとスティームで配信されているバニーガーデンというゲームをご存知でしょうか。現在あちこちの VTuber が実況動画を上げている話題のゲームです。ゲーム内容は会社をクビになって社会に絶望した主人公が疲れた心を癒すため巨乳のバニーガールのいるお店に通って女の子との親密度を上げるというものですが、値段の高いお酒を頼むと長時間パンチラをしてくれたり、ミニスカートのままツイスターゲームに興じてくれたり、セクシーポーズでのチェキ撮影会ができたりするという、よく任天堂が許可を出したなというのぐらい土地狂った紳士向けのゲームです。登場するキャラは王道、ギャグ、クールの3キャラしかいないので、シナリオ量も多くなく、全 CG の回収も手軽にできます。 3D モーションも滑らかで、バニーちゃんたちの柔らかなおっぱいがたゆったゆんと揺れる様子は絶対にプレイヤーの口が半開きになること間違いなし。これで3000円とは本当驚きです。ゲーム配信者の比嘉さん、ぜひ遊んでみてください。スイッチはこのためにあるんですよ。モテない現実社会とはおさらばですよ。朝記者よりいただきました、米粒社協のサンキュー達夫です。
どうも、比嘉萌優です。
はい、5月の編集室
よろしくお願いします。
バニーガーデンご存知ですか？
はい、もう発売のだいぶ前からですね、はい、とても話題になったゲームでございましてですね、知っております。
さすがです。
はい、
どんなゲームなんでしょう？
その昔ですね、ドリームクラブというゲームがありまして、はい、それと同じなんですけども、
はい、
我々リアルなキャバクラやガールズバーになんか絶対行けない人たちが、
はい、
ゲームの中だけで楽しむというものでございます。
だからこのゲームをやってリアルなキャバクラとか行くと痛い目に遭う。
ないないないない、全然ダメですよそんなもの。ストリートファイターした後に行かないでしょ、街中で。
これ今ホームページ見てるんですけど、すごいですね、
はい、すごいですよね、エッチですよね、あと可愛いですよね、めちゃめちゃ可愛いですよね。
そうですね、
モデリングが、
はい、
そうなんですよ、
確かに。ちょっと今画面共有させてもらいますね。
はい、はい
はい、この子だよね、かなちゃんでさ、このキャラクターの説明のさ、はい、ところにさ、
はいはい、
フルボディっていう
本当だ、
フルボディ、はい、すごいね。
そうですね、わあ、ムッチムチですね。
足がやっぱ細くないところがいいですね。
いいですね、
リンちゃんね、自由奔放でフレンドリーなキャスト、
はい、
フルボディこんな感じ、
いやー素晴らしい。
そしてみゆかちゃん、思ったことをズバズバと口に出す言葉の刃まで心を切り裂かれた客は後を絶たないというね。
はい、
すごいね、こういうクール系もいるんですね。
いいですね、ショートカットで、はい、ちょっと髪の、ね、襟足が色変えてるところが今時のファッションをちょっと取り入れてる感じしますね。
青い感じでね、
ですね。いやー、まあ、3キャラっていうのは、まあ、予算を安くねしてるっていうのは、はい、やっぱりスチームとかだとやっぱそんな予算かけれないわけですよ。
はい、
でこれが人気だ。なんてことは画像を出しておく今。あ、すごいバリエーションが、
その日によって履いてるパンツが違うっていう。パンツたくさんありがとうシステム、通称 PTA システムっていうのもあるみたいですね。
ですね。以前僕もドリームクラブという前の、ね、初代と言っていいやつを、
はい、
ゲーム配信にしたことあるんですけど、やっぱ難しいんですよ。あと、めちゃめちゃ厳しいんですけど、
うん、
このバニーガーデン見るからにだいぶいい意味で緩いですね。
緩
い、
簡単そうな。
攻略簡単そうなので。
うん、
あー、これ。まあ、そこでね、スチームも、 少しずつギャルゲーがね増えてましてですね。
そうなんだ。
ただあと任天堂スイッチですね、皆さん、はい、任天堂はお堅いというイメージがあるかもしれませんけど、もうだいぶそんなことないですよ、はい、
そうなんだね。
あの任天堂スイッチ買ってですね、任天堂ストアっていうのがあるんですよ、
はい、
そこを見たらですね、あの、うん、海外の人が作ったちょっとずれた二次元美少女ゲームみたいなのがいっぱいあるんですけど、
面白そう。
海外タイトルに変態って言葉がついてますですね。あの海外の言葉ではあの変態って言葉はちょっとあのまあなんですか、こう二次元アニメ的な可愛い子たちみたいな感じがあるので、いわゆる僕らが使ってる変態とちょっと違うんですけども、
萌え的な意味ってこと
ですね。総称的な感じで、あの皆さん間違っても変態であの動画検索とかダメですからね、危ないのが飛んできますんで僕みたいな変なウイルス入っちゃいますんでね、
はい、
ですけど、まあ多分人気出ればどんどんどんどん増えますし、
うん、
Steam 版だとですね、
うん、
いろんなプログラムを言える有志が出てきましてですね、
うん、
とんでもない過去させるとか出てくるんですよ。そういう意味でも、ですとも、ね、高性能パソコンを買って Steam 版を皆さんお勧めしますんで、まずは任天堂版の方でお試しした後に、Steam 流れるっていうのはよくあることでございますんで。
何の回し物なんだ、みんな。
しかも僕持ってないように。
ときメモから30年、ここまで来ましたね。
ちょうどこの2、3日ずっとね、ときメモの話題が、
そうそう、
X 上でね。
嬉しいやね。
嬉しいですね。もう、草薙さんたちのですね、最新の、今の人が描いた絵が、バンバンネット上がってるんですよ。
はい。
ありがたいですよ。
ありがてえな。
で、みんな言うのが、今やっても面白いっていうですね。
今やっても面白い。
当たり前だろ、バカ野郎っていうですね、もう知ってたよって話で。
恋愛はときメモに教わったと言っても過言ではないし。
そうですよ、
あれ以上の恋愛ってなかなかないからね。
ないですね、うん、あれ彼女たちを超えるのは多分もう出てこないですよ。
出てこないと思います、はい、
はい、
現実世界の女性はあれの劣化版だと思って間違いないですからね。あれよりキャラブレするしね、みんな
笑っとくしかできないですよ。
そうですね。伊賀君はときメモだと誰なの？
僕は最初は片桐さんが、片桐さんクリアしたんですよ、みたいなじゃないですか。うん、でも、僕、最後にクリアしたのが、小敷さんなんで、
小敷さん、
僕の最新の思い出は小敷さんなので、ちょっと小敷さんが上書きしてる感じなんです
ね。小敷ゆかりさん、いいよね。
そうなんですよ。
いい、わかる。
何年か前に、そのゲーム配信で、一日丸々やるっていうのをやったときに、
うん、
本当に、とりあえず何も、ね、狙わずに、
うん、
進んでたら、小敷さんと知り合って、
うん、
無事、最後は告白も。
お
されたんですけど、
すごい。
そうするとやっぱり最新の思い出が上書きしちゃいますよね、思い出を。あ、
なるほどね。
小敷さんなんです。
いいじゃないですか。
辰夫さんは、
まあ、あのひもゆいな。
マジっすか。
もう間違いない、ひもゆいなですね。
怖いですよ、ひもさん。
あと鏡さんですね。
鏡さんにはいいなしですね。
そうでしょう。
いやー、
いや、比嘉君ひもゆいなやったことある？
多分ないです。僕はひもさんはクリアしないです。はい、
最初はすごくエキセントリックな、ね、はい、そのお笑い系だと思うでしょ。
思いました、思いました。改造しようとしますしね。
いい女ですよ、
あ
れ。ぜひやってください、本当に。
ちょっとちゃんと PS3 に入ってますんで。
何度も言ってますけどね、
キモさん。わかりました。
続きまして、ゴールデンウィークのおたかつ報告いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。熱文字メンバーの皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。
アップゾーと申します。
ありがとうございます。
いつも楽しい配信ありがとうございます。
いえいえ。
さて、近所に駿河屋松本店が開店し、早速乗り込んできましたのでご報告させていただきます。
はいはいはい。
長野ってことかな、
うんうんうん、
ゴールデンウィーク前の4月26日金曜日開店のところ、私は29日月曜日に行ってきました。
はい、
いいですね。週末避けてるところがプロですね。
いいですね、分かってますね。
3階のフロア全体が店舗になっており、
うん、
アニメ雑貨、プラモデル、フィギュア、おもちゃ、ゲーム、トレカ、アイドル雑貨、書籍などのコーナーがあり、中古商品の取り扱い、買い取りも行っていました。
へー。
私は早速プラモデルコーナーに、続いてフィギュアコーナーに向かいました。
はい、
造形物好きなんですね。
ですね。
そこで私は一つの商品に心を奪われてしまいました。
ほう。
それはロボット魂ジャコマル30周年記念特別版です。
渡るですか。
ジャコマルはアニメ放送時から最も好きなマシンなのですが、はい、少年時代に親に買ってもらったプラモデルは形状も関節の可動も貧相で、うん、色分けもなく、番組内のジャコマルと全く異なるものでした。 ですが今回見つけたジャコマルは近年の技術で大人向けに作られたため、プロモーション、プロポーションは番組内の実物そのもので、色もちゃんと塗り分けており、手足もかなり自由に動かせ、はいはい、トラ形態への変形も再現している。少年時代の私が夢見たフィギュアでした。最近のガンプラがよくできていることや、大人向けに過去作が復刻されて商品化させていることは見聞きしていましたが、ここまでとは。すで、
うんうん、
にプラモデルや模型から足を洗ったと思っていた私の心にジャコマルが刺さりました。その他にイングラムやゼロ式といったパトレーバーの商品にも目を奪われ、結局1時間以上も店内を回ってしまいました。あいにく当日は持ち合わせはなかったのと、もし購入した場合の妻の呆れ顔が目に浮かんだため購入せずに帰宅してしまいましたが、それから連日ジャコマルの商品のレビューなどを検索し続けてしまっています。
あら、もう買う寸前ですね。
大人向けの商品本当に恐ろしいです。もし購入した際にはまた報告させていただきます。それでは失礼いたします。ありがとうございます。
いいですね、ありがとうございます。アプソーさん素晴らしいですね、うん、
いや
とてもわかりますよ。
駿河屋か、今駿河屋の時代なんだね。
駿河屋はですね、あのゲームとかあのアイドルのあのお宅の人からしたら、
うん、
良心価格なのでありがたいんですけども、
うん、
ガンプラ勢からすると憎きっていうところがあってですね、
なんでなんで、
あの他のショップよりもですね、同じ中古でも、うん、駿河屋さんがかなり値段を釣り上げるので、
う
ん、そうしちゃうと市場全体が上がってしまうので、
なるほど、
ふざけんなよという意見が、ね、あの非常にあるようでございます。
まあ、普通に入手困難ですからね。
そうなんですよね。
比嘉くんは秋葉原の周遊ルートでいうとどこ行ってんの今？秋葉原行ってる？
今実はですね、また復活したんですよ。
ああ、そうなの、あのガンプラ作るところ。
そうなんです。もう週に1回のペースで、また週1秋葉原になっちゃいまして
ですね。マジで？
はい。
結構行ってんじゃん。シャツキスて以来じゃない？
そうですね。シャツキスて以来ですね。
うん。
シャツキスなんか始まるために行ってたのと一緒ぐらいで、あの駅前の新ラジオ会館ですね。
はい。
あちらの方に2店舗、あのガンプラを置いてるショップがありまして、そこを回って、そこからまたその各いろんな電化製品、ヨドバシカメラ、ビッグカメラもあって、ないかなって見て、あとはあの秋葉王でこう安いメモリーカードとかないかなっていうふうに周回してます。
メモリーカード。そうなんだ。そのガンプラ作る部屋みたいな。
はい。あの秋葉工作室っていうのがありまして、今月ちょっと行けなかったんですけども、うん、あそこではもう本当に色塗りはあちらでっていう感じですね。
なるほど。
お家でちょっとこの間試してみたんですけど、
うん、
やっぱあのシンナーがですね、部屋中に、うん、匂いが入っちゃいまして、
あそこあんま換気良くないもんね、日が来る
し
ね。
そうなんですよ。試しあの窓を開けてですね、
うん、
こう窓からやってみたんですが、
うん、
あの向かい風でですね、あのスプレーが顔面にいっちゃいましてですね。
そっかー、なるほど。
危うくメガネがサングラスになるところで。
なるほど。
はい。
風呂場でやるしかないね。
いや、父さん。風呂場は絶対ダメって説明書に書いてました。
なんで
よく詳しい。なんか、こもっちゃうんで、人体に危ないらしいですね。
そっか、換気も。
換気あるって思っちゃうんですが、そんなこと見たいみたいです。絶対ダメって書いてました。
なるほど、うん。皆さんも気をつけてください。
はい。
じゃあ、そういう意味では工作室ありがたい存在だね。
本当ありがたい存在ですね。
うん、熱文字ネーム、八尾純一郎さん。
あ、八尾さん。
八尾くん、久しぶりだな。
ご無沙汰してます。
嬉しいね。
天才投稿者ですよ。
多いトンボについて。
あ、例のやつですね。
比嘉君、ご覧になりました？
すいません、ちょっと、今週ちょっと、今週まで、ちゃんと
言います。いや、マジでね、
ちゃんと言います。
もう、トンボが面白くて。
はい、ちゃんと見ます。トンボちゃんと見ます。
7話とか、
はい、
ほとんど何言ってるか分かんないんだけど、めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白くて、俺何回も見ちゃってる。
必ず見ます。来月までには。
多いトンボのトンボちゃんがいいショットを打ったとき、普通はやったーということが多いのですが、
うん、
トンボちゃんの場合発音がやったーになっていて超可愛いです。
あ、例のやつですね、先週言ってた。
チェックイットアウトということで、八尾くんもやったーにかなりハマって
る。
これが可愛いんだよ、本当に。
すごいですね、やったーがそんなに。
うん。多いトンボについてね、ちょっと他からもあのメールいただいてるんで、ちょっとご紹介します。
すごいじゃないですか。
熱文字メンバーの皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。
さっきのね、アプゾーさん。
アプゾーさん、かぶっちゃった、すみません。
2024年春アニメ新前編楽しく拝聴しました、新番組ね、春のアニメの新番組全部見てみた件、はい、1位が大いトンボだったことにとても驚きました。自分は日朝アニメを中心に追い込む存在としてゴルフ自体を憎んでいるため2話以降見ていなかったのですが、皆様のコメントを聞き、はい、改めて見てみようと思いました、
はい、
しかしこの作品原作漫画が474話50巻と膨大なストックがあると知りました。
すごいですね。
今後長期シリーズになるかもしれませんね。
ああ、
私自身の続編を除いた最高位は声優ラジオの裏表でした。主人公2人の裏と表の演じ分けがとても自然に感じ、声優さんの演技力が高いと感じたためです。
はあ、
特に伊藤美久さんにつきましては失礼ながらこれまであまり演技力を高く評価していませんでしたが、この作品では相方に対する憧れと嫉妬、好きと嫌いが混ざった難しい感情を声から感じることができ、すごい演技力だと思いました。今後の活躍を期待したいと思います。今後も新前編楽しみにしておりますということでいただきました。ありがとうございます。そっか、日朝を追い込む存在としてゴルフ自体をもう憎んでいた。
そうですね、確かにそうですね。
そうですね、ごっつええ感じをね、終わらせた野球が大嫌い。
そうですよ。
いますからね。
一緒ですよね。
うん。ソスゼミさんからいただきました。
ありがとうございます。
大いトンボについて。
また、おう、
いつも楽しく拝聴しております。2024年4月の新前編第1位で大いトンボの名が読み上げられたとき、全身に鳥肌が立ちました。
そんなに
自分も今、心の第1位として毎週の放送が待ちきれず、原作コミックを読んでいるからです。まるで平成一桁のような雰囲気を持つ、ああいった地味な作品はてっきり圏外だろうと思っていましたので、うん、まさかの第1位に思わず、おおと声が出ました。あの作品の素晴らしさは何よりもまずオープニングです。
はい、
オープニングの歌が始まって早々に描かれるトンボの失禁シーン、失禁じゃねえけどね、ヒロインの失禁がオープニングで描かれるアニメなんて初めて見ました。
嘘でしょ、
なんという演出。
ないよ。
自由な魂を持つトンボのキャラクターを1秒で表現するこの大胆さ、そして作中では回想シーンに出てくるトンボ幼少期の絶妙な面白フェイス、鼻が上を向いていてあまり可愛くないところに幼女萌えを排除して内容に集中せよという強い意志を受け取りました。
そうなの、
監督をされているオ・ジングという方は自分には初見でしたが、韓国系の名前なのかジオングのアナグラムなのか、とにかくいろいろ謎と期待だらけの大いトンボ、まさに期待値ナンバーワンにふさわしい作品であると思いました。今後の配信もここより楽しみにしております。いつもありがとうございます。興奮のまま筆を取った次第です。ソスゼビさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。わー、熱い、熱いメールでしたね。
びっくりした人いるんだね。
そうなんですね。
確かに
今、ネットショップで、オージングさんがやっぱ出てこないですね。
そうなん
だ。謎めいてるんですね。
うん、ジオングかもしれないし、
ね。ジオングかもしれないし、もしかしたら、あの有名監督のね、ペンネームかもしれませんしね。うん、誰かは知りませんけど。
さすがに富野さんはやんないと思いますけど。
何ですかね。あ、そうか。
ゆるキャン、今ね、ゆるキャン3期目やってますからね。
はい。
ゆるキャンの地名アクセントについてということで、
お、
前略石の下よりさんからいただきました。
ありがとうございます。
石の下から出てきてくださいました。
待ってましたよ。
今期ゆるキャンの3期目が放送されています。
はい。
がどうしても気になることがあります。
ん、
それは地名のアクセントが違うということ。
ほうほう。
ただ違っているのではなく3期連続3回目です。1期目は岩田、作品では渋谷と同じアクセントでしたが、つまり岩田ってことですね。
あ、はいはいはい。
地元では名古屋と同じ発音です。岩田ってことですね。
うん、
名古屋。
はいはい。
なでしこは浜松に長年住んでいたわけですから、地元アクセントになるはずです。
確かに。
2期は掛川。作品では品川と同じアクセントでしたが、地元ではサザエさんのんが、うんうん。つまり掛川と同じ発音です。
そうだったんですね。
掛川なんだって。
掛川なんですね。
これはお茶屋の店員さんのセリフでしたが、掛川に住んでいる人がその発音はしないと思います。
うんうんうん。
ちなみに新幹線の車内アナウンスも地元とは違う品川のアクセントだったと記憶しています。
はい。
そして3期、金谷 は名古屋のアクセントでしたが、こちらは渋谷のアクセントでいいんです。金谷なんですね。とはいえ非難したいわけではないんです、うんうんうん、声優の方々はアクセント辞典を片手にその辺に気を使っていると聞きますが、地名は難しいですよね、
うん、
住む場所が違えば音響監督はじめスタッフ陣の誰も気づかなくても不思議はないです。地元のアクセントのバリエーションはそう多くないとはいえ、一度の間違いは珍しくもありません。二度の偶然だってあるでしょう。しかし3期連続となると、俺はもうスピっているのではないかと、そういうことが言いたかったのですと、石の下さんからいただきました。
ありがとうございます。
そっか、まあ確かにね、その土地の人が喋ってるセリフで地名がね、
はいはい、
岩田、掛川、金谷、難しいな。
難しいですね。もしかしたらそれも分かった上でやってるんじゃないですかね。
まあ、だ
って
、ね、全国の人が見るもんね。
ね、絶対こうね、SNS 上のそういうのも見るわけじゃないですか、
うん。
あえてやってるような気も、ちょっとイントネーション違うことで違う世界線だよみたいな言い方もね、うん、考えられますし。
ああ、なるほどね。
あえて、はい。全部か、なんか一個だけあってたら、なんかちょっと逆にね、なんかありますが、いや、全部違うことによってもって違うんですよっていうふうに。
もう標準アクセントにしている。
しているとかっていう。
まあ、だから地名だけ、はい、その土地のアクセントにすると、
はい。
おかしいなことになるっていうのは、そのアクセントで地名呼ぶんだったら、普通の言葉も土地の言葉の方が良くないってことになっちゃうから、
あ、じゃあ、フリーレンの時の論争と一緒で、
うん、
本当は静岡の言葉で喋ってるけども、
うん、
日本語に書き換えしてるんだよみたいな感じの、
まあそうかもしれないね。
そういう風にちょっと優しく思えばいいのかもしれないですね。
沖縄ではなんか独特の読み方というか、沖縄の人しか言えないアクセントみたいなのある？
一番はやっぱりシーサーじゃないですかね。
シーサー？
はい、こちらだとシーサーなんですよ。
ああ、そっか。
はい、だから今だと、一番はですね、ちいかわにシーサーのキャラクターがいるんですけども、
うんうん、
あれもなんかすごく、作家さん、すごく沖縄の、こと研究してて、全然違和感ないですけども、うん、やっぱり多分、うん、シーサーって言うと多分、見てる人が違和感感じると思うんで、
なるほど。
多分その辺は、相手だと思うんですけど、
シーサーにしていると。
今度は沖縄を舞台にしたアニメが始まるんですね。
うん、
全部なんかちょっと名前、例えばタイトル忘れちゃったんですけど、
うん、
それは、もう沖縄あるあるをに特化した漫画みたいで、方言とかもかなり、声優さんとかもかなりその辺は意識してらっしゃるそうなんですけども、うん、
はい、
どれくらい沖縄方言のイントネーションを残すのかなっていうのがちょっと期待と不安ですね。
でも比嘉くんって那覇の人じゃん。
はい。
で、そんなに訛ってないよね。
はい。変な沖縄の人にもバカにされる訛り方なんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。なんか、お父さんたちが、はい、耳に入ってるので、たまに沖縄の名前が出るんですけども、うん、みんなと、おしゃべりする人はわけじゃないので、うん、ちょっと違うんですよ。
半分沖縄みたいな感じ。
そうです、そうです、そうです。
地名は、
うん、地名も、
チャタンとか、チャタンでしょ。
はい、チャタンですね。
あ、チャタンなんだ。
全部基本的に下がるんですよ。全部、こちんだとか。
はい、ああ、なるほど、なるほど。
うん。でも、基本的に全部沖縄の方言って、イントネーションないんですよ。基本的には、ダダダダ、ダダダダ、ナハ、ウラソエ、みたいな感じで。
ああ、ウラソエ。
はい。
ウラソエじゃないんだ。
そうなんですよ。
ああ。
基本的には全部下になってれば一緒なんですけど、
うん。
でもそうすると多分見てる人がなんかですね、こう、気持ち悪いかもしれないので、
うん。
もしかしたらアニメ化するときにちょっと変えちゃうかもしれませんよね。
なるほどね。
うん。
おお。いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて、ロココ記者よりいただきました。
ロコさん、ありがとうございます。
ムビナナ1周年リバイバルについて、
はい、
熱文字クルーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
5月18日からの1週間、劇場版アイドリッシュセブン、
うん、
通称ムビナナが1周年でスクリーンに帰ってきました。わーい、うれすぎた。去年は5人の友人を劇場に連れ出し、アイドリッシュセブンの存在だけは認知させることに成功。ハマってくれとは言わない、名前だけ覚えて帰ってくださいの精神、よく5人も付き合ってくれました、
うん、
今回のリバイバルには近所の小学生女児を召喚し、うん、応援上映という文化に触れていただきました、声を出していい映画なんてあるんだね、楽しかったと言ってもらいました。 御の字。人間参加のストーリーだし、悪いことがあった時にちゃんと大人が味方になって解決しようとするお話なので、うん、お子様が本編にリーチしてくれても安心な作品。いや、むしろリーチしてくれ。
リーチ。
どの曲が好きだった？と聞くと、復習しないとわからないと満点な回答。先が楽しみですな。まだまだ祭りは終わらないぜ。ということで、ロココキチャありがとうございます。
ありがとうございます。
もうロココキチャはね、好きあればこのムビナナ、そのアイドルシステムの劇場版をね
ぶち込んできますね。
もうぶち込んできます。布教しようとしますね、このポッドキャストを使って、
はい、本当ですね。うち CS が見れるんですよ、うん、入って英雄控え入ってるので、うん、TBS チャンネルはもう本当にアイドルセブンのが一日中やってたり日がありますからね。
あ、本当に
すごいですよ。本当こう見て、あ、影響力とかすごいですね。アイドルセブンか BTS のばっかりやってますからね、
BTS チャンネル。ね、そうだよね。
いかに支えてるファンの方が多いかっていうのを分かって、うん、すげえなーと思いますけど。
というかテレビを見る、そうだよね。
あ、そうです。あ、なるほどなるほど、うん。
続きまして、劇場結構行ってるよっていう人から、あるんですけど、まあ、はい、ネタバレしない範囲でね。
はい。
熱文字メンバーの皆さん、こんにちは。フグ二郎です。
こんにちは。
劇場版、ウマ娘プリティダービー、新時代の扉を見てきました。
はい。
ネタバレに配慮し、具体的な内容を避けて作品を評価すると、ただ一言、最高のアニメ映画体験。という表現に尽きる出来栄えでした。
お、
特筆するべきトピックはいくらでもあるのですが、やはりレースシーンの迫力はすごいです。ウマ、うん、娘はアニメ、ゲーム、漫画のどの媒体でもウマ娘たちのレースシーンでいかに現実の競走馬レースのような臨場感を表現するかをとことん追求してきたコンテンツです。
うんうん、
そんなウマ娘が大スクリーンでのアニメ映画になった時、どんなレースシーンを作るのか、個人的なハードルが爆上がりしていたところ、本作は優に超えてきました。前述した各媒体のレースシーンを丁寧に踏襲しつつ、大スクリーン、大音響の映画だからこそできる表現をそこに加え、うん、ウマ娘史の最先端にして最高のレースシーンが生み出されていました。ウマ娘ファンはもちろんのこと、アニメファンなら一度は映画館で鑑賞されることをお勧めします。だんだんと暑さの増す季節ですが、皆様どうかご自愛ください。それでは、福次郎記者、ありがとうございます。
ありがとうございました。
映画館行ってるね、みんな。
いいですね。
もうさっきのムビナナみたいに、なんか周年記念で上映とかすげえありがたいよね。
本当ですよね。
なんか映画館で見たあの感動もう一回とかさ、おすすめしたいとかってあるからさ。
はいはいはい、はい、そうですよね。俺もうブルージャイアントなんか一番じゃないですか。
あ、ブルージャイアント毎年やってほしいね。
いや、そうなんですよ。たまにこう劇場見たくなって探すんですよね。どっかでやってるんだろうと思って、うん、
あれは劇場で見て最高だった
な。そうですよ。早めにね、アマゾンとかに、アマゾンとアニマティプライム出ますけど、
うん、
劇場で見てよかったなって本当思いますもん。
そう。
いや、面白いですけど、ね、音が震えるじゃないですか、空気が。
あれはすごかった。
すごかったですよね。
で、さすがに演奏シーンの CG は修正されたそうです。
あ、そうだったんですね。へえ。
やっぱちょっと当時はまだカクカクしてたから、
うんうんうん、
うん、あそこはちゃんと修正されたみたいですよ、ブルーレイとかで。
じゃあ修正版の上映会とかまたやってほしいですよね。
今やってたんだけどね。
あ、やったんすか。わー、くそ、もっと欲しい。へえ。
あとスラムダンクとかね。
はいはいはい、はい、
やっぱ毎年やってほしいね。
なんかまたでもなんかやるんですよね。
そう
すごいですよね。
ウィンターカップとかに合わせてやってほしいな。
あ、なんかもう、いわゆるイベントとしても行くじゃないですか。
うん、
なんかよく昔、僕は子供の頃によくロッキーホラーショーっていう映画がなんか
あったね。
やってはなんか大人たちが集まってギャギャ騒いでるみたいな感じがあったんですけど、そういう感じでね、今我々も同じように、ね、ウマ娘もそうですし、
うん、
まあ、アイドル系の映画もいっぱいあるじゃないですか。
そうね。
ああいうやつも記念の時に、アイナナさんのようにやってほしいですね。
やってほしい。
いいですね。
続いてですね、海老名きくらげさんからいただきました。
ありがとうございます。いい名前。
皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
いつも楽しく番組を聞かせていただいております。
あざます。
ちょっと長いメールです。
はい。
編集部の皆様や記者の皆様のたぎる熱を少しずつ分けていただいて、日々の活力を得ているものです。
はい。
その説は勝手にお世話になっております。
いえいえ。
今回は2024年4年春アプールのアニメブルーアーカイブを視聴して思うことがあったため筆を取った次第です。
あ、はいはいはい、
ブルーアーカイブね、
お名前は、はい、聞いてます。
自分の中では整理がつききらず取り留めない話になってしまうこと大変失礼いたします。
いいえ。
今回のお気持ちはソシャゲアニメがいまいちだと誰も幸せにならないという話です。私は現在ゲームのブルーアーカイブを楽しんでいるユーザーであり、
うんうん、
この度のテレビアニメにもそれなりの期待を持っておりました。
お、
蓋を開けてみると、まあオープニングは見栄えするけどよくある咀嚼絵アニメだよねという具合で、ファンしか見ていない上にファンからもどうしようかこれみたいな扱いがややあります。もう少し言えばこれを材料にしてゲームを知らない人にブルアカを布教しづらいのです。
うんうん
う
ん、
どうすんのこれ。少しだけゲームの方の紹介をさせていただくと、このブルーアーカイブかなりゼロ年代のオタクにぶっ刺さるシナリオ重視のゲームになっております。ギャグとシリアスをぎゅうぎゅうに押し固めた濃厚なメインシナリオと、部品部をそのままゲーム化したような個別キャラシナリオがメインコンテンツと言い切っても怒るプレイヤーはそういますまい。深みがありつつ都合よく甘い世界観も一つの特徴で、それによりキャラやグループの見せ場が際立つと同時にメタ視点からの考察がとてもはかどります。各ヒロインがそれぞれ銃器を持っていたり、爆発物の扱いに長けていたり、根本的に思想がアナーキーだったりと変なフックもあるので、クニーキャップの初見を聞いてみたい気持ちもありはします。ところでこのブルーアーカイブのシナリオ名、特に評価されているのが3章以降のシリアスがバキバキのドロドロに煮詰まったフェーズ以降だったりします。今回アニメ化されているパートは1章、後から聞いてくるシリアスの伏線はあるのですが、ゲーム的にもまだ普通のソシャゲパートなんです。
はい、
それをアニメ化したらさ、普通のソシャゲアニメで終わっちゃうじゃんということなんです。
なるほどなるほ
ど。ウマ娘アニメの成功も皆様記憶に新しいかと思います。
はい、
メールを書いている本日は新作劇場版新時代の扉の封切り日だったりします。
うん、
こちらのシリーズはゲームのシナリオから離れ、オリジナルの脚本でキャラクターを再配置することで上質なアニメの文脈に乗せることができ、ゆえにヒットにつながったのだというのが個人的な見解です。ゲームの良さとアニメの良さはやはり別物なのです。
うんうんうん、
あと私の推しは星雲スカイです。いやいや、まあ、馬娘の話
ああ、ビッキーさん、
そこに来てブルアカではゲーム自体がシナリオ重視だったこともあり、ゲームの内容をなぞる形でのアニメ化となってしまいました。既存のファンはいいでしょう。これまでテキストから想像していた掛け合いシーンや戦闘シーンがフルボイスで楽しめるのです。ありがてえ話ですよ。ただそれが本当にアニメとして楽しいものなのかということは別の話です。
はいはいはい、
個人的には無茶な改変や時系列の差し替えを加えてでももっとアニメとしての楽しさを追求してほしかった。価値観の違いによる違和感などをマイルドにするのではなく、なんなら強く打ち出すことでキャラや世界の異常性を際立たせる方向もあったはずです。
うんうん、
それを受け止められるだけの強さを今のオタクは持っていると私は信じています。取り留めがなくなってしまいました。始めたから言いたいことは一つだったのかもしれません。
はい、
ブルアカってこんなもんじゃないぞと。なんで公式から出たものの言い訳を一ファンがしているのかわからないのですがブルアカはすごいんです。女の子すげえかわいい、銃器超かっこいい、見せ場めっちゃ熱い、こういうプリミティブな喜びが往年のエロゲギャルゲー的作法で超高密度に詰め込まれていて、うん、満足度が本当に高いんです。必死な自分にちょっと引いてます。アニメの最終回あたりでは一つそれを感じさせる山場があるはずです。最終数話くらいで結構ですから、早々に切った方もぜひ見ていただきたい。
はい、
その上で何か感じるものがある方はゲームをプレイすべきです。あなたが想像する10倍くらい濃密なシナリオがなぜかタダで読めます。ぜひ、長文かつ切筆で大変失礼しました。ソシャゲアニメというもののあり方について、これを機に皆様のご意見を伺ってみたい気持ちもあります。PS、 ちょっと前にツイッターとかで見かけた爆竜バニーさんの元ネタは大体これです。バニーアスナで検索しましょうということでいただきました。海老名きくらげさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
まあソシャゲアニメ そうだよね、馬娘もそうだしね、まあ、
はいはい、
アイマスいろいろなシリーズもそうなんですけれども、
はい、
どうですか、このソシャゲアニメの、ソシャゲのアニメ化っていうものに関しては、比嘉さん、どう思われますか。
僕はソシャゲやってるのが、本当にフェイトグランドオーダーだけなので、
ね、
うん、はい、アイマスも毎回入れるたんびにですね、最初の、ガチャを買うかどうかで、諦めちゃって止まっちゃうんですけど、
うん、
フェイトグランドオーダーは本当にずっともう6年ぐらいですかね、やってるんですよ。
うん、
で、アニメ化したじゃないですか、やっぱ僕も同じ気持ちでしたね。うん、僕は言っても、その時でもまだ全然、にわか主人、にわかだったんですけど、
うん、
それでもゲームの中の感動ってやっぱりえげつなかったんですね、
はい、
フェイトグランドオーダーの、いわゆるバビロニア編の時なんですけども。
うん、
いや、あの感動が、を、初見の人がどう見てるんだろうってなったときに、やっぱり、うん、なんすかね、変に、いやーって、こう、勝手に心配して、
うん、
違うんだ、違うんだって言っちゃうと、余計逆にね、みんな見てる人が、
うん、
なんか、あ、そうなのみたいになっちゃうと、余計なんか、よかれと思って言ってることがですね、悪い方になっちゃったので、うん、すごい反省してるんですよ。
うん、
今回、海老名さんも、すごい気持ちはわかるんですけど、
うん、
言わない方が、
そうなのかな。
なんか興味持った人に面白かったでしょ、でもゲームはもっと面白いんだよの方が違うんだ、あの回は本当はもっとこうこうなんだって言っちゃったりすると、
うん、
あ、じゃあ何これはあのアニメはゲームのダイジェストなのになっちゃうと、
なるほど、
そこで切っちゃう人が出てくるんじゃないかっていう怖さがありましてですね。
あ、そっかそっか、
その辺難しくて、からなんですかね、
これはね、でもやっぱり制作会社と監督の覚悟がすげえ必要だと思うんですよ。
ああ、そうですね。
それこそね、ドラマの方だとね、今年、はい、脚本家さんとテレビ局の問題ありました、日テレの。
ありましたね。
で、やっぱりね、動画コンテンツ化するときにね、
はい、
その絶大な人気を誇る原作を改編するとか時系列を変えるってやっぱめっちゃ覚悟が必要だと思うんですよ。
ああ、思い出しました、ゼロ年代というゲームの話で、うん、エアーがそうでしたね。
エアーね、
あのエアーの映画版 とだからテレビアニメ版の
違い、出先治監督ですよ、
そうですね、はい、うん、出先さんがもうとんでもなく改変したじゃないですか。
改変王だもん、出先
治そうですよね、
うん、
あれ多分その公開時の10年ぐらい前のアニメオタクだったら受け止められたと思うんですけど、
うん、
あの公開時の時ですらやっぱりかなりの方が拒絶反応を起こして、
そうだよね、
で今日アニ版がまさか真実だみたいになっちゃったので、
うん、
矢崎さんはどんな気持ちだったのと思ったら、本当に今も胸が締め付けられてしまうんですけど、
ね、矢崎さんはもうそういうの慣れっこですよ
そうですかね、
全然大丈夫な人ですよ。だって朝木夢見氏のアニメ化の時に全く違うアニメにしたからね、
はい、あ、
最終的に源氏物語千年記、
うん、すごいですよね。
うん、
ああ、なんかだから僕のいつもお酒をおごってくれる増成浩二監督がおっしゃってたんですけども、
はい、
もう1本目のアニメの感の時に、
うん、
もう1本かと思ってと言うんですよ。うん、で改編されて腹が立つのも原作の方とかも気持ちもすごくわかるんですけども、
うん、
でもこれがヒットすればもう1回作り直しのアニメ化ってのが出るんだから、
うんうん、
変にその時ちょっと不満でも、もうその時にこう潰さずに、
うん、
最後まで見届けてから、
うん、
そこでその後に作り直すとかの方が
なるほど
いいと思うけどなっておっしゃってて、ああ、その意見確かになって思っちゃいましたね。
いやー、だから増成さんクラスはさ、もう覚悟があるから。
そうですね。
その制作委員会がどうだとか、まあ、原作もさ、ソシャゲの場合だとさ、その権利問題が出てくるから、
はい、
誰のもんかもはっきりしない
と。ああ、なるほど。
この人さえ説得すればっていうのが存在しないし、
あ、そういうのもあるんですね。
忠実に映像化しないとさ、起こる、はい、だからリスクしかないんだよね。まあ、所詮、ソシャゲのアニメ化かみたいな風に思われても、
はい、
原作通りやれば、少なくとも原作ファンは、最後までついてくるってことは分かってるわけで、
はいはいはい、
まあだからそうなるとやっぱり置きに行く人たちが増えると思うんですよね。
やっぱあれですかね、馬娘はそのゲーム出る前からもアニメ化も見越した上でちゃんとその辺はしっかりプランがあったのかもしれないですね。
そうですね、まああといくつかのシリーズがあるから、
はい、
仮に1個のシリーズで失敗しても、もう別の次のシリーズでまた取り返すってことも可能だとは思うんだよね。
あ、そうですね。すげえ。
だ一方でね、ゆるキャンみたいに、はい、例えば3期目で制作会社が変わったらキャラデザが変わったりすると拒絶反応する人もいるから、
うん、はいはいはい、
そのアニメとして同じ絵かどうか、例えばゲームとアニメが同じ絵かどうかっていうことと、はい、あとゲームとアニメが同じストーリーかっていうことってやっぱ別だと思うんですね。
ああ、そうですね、
うん、この辺もやっぱ混同して怒っちゃう人はさ、結構脊髄反射で怒っちゃうところがあるから、
はいはいはい、
別にね、今のあのキクラゲさんがわ、あの、うん、悪いってわけじゃないし、すげえ、うん、むしろ愛にあふれる見方で、はい、すげえ良かったんですけどね。
そうです、ほんで、
うん、難しい問題なんだね、やっぱりね。
ですね、
うん。続きまして、アイドルマスターシャイニーカラーズ1行のコーナーということで、チェックのスカートにはかなわないさんからいただきました。
ありがとうございます。
アイドルマスターシャイニーカラーズは、前はアイドルたちが力を合わせて困難を乗り越え、最後に1曲歌い上げる構成に感動し、涙を流しながら見ていますという一行の。
すごい潔い
潔いと思いきや、やっぱ PS があるんですよね。
あ、はい。
ちなみに遅ればせながらアイドルマスターシリーズを見始めたのは、松崎さんのたゆまぬ復興活動と時折ブヒブに届くシャニバスの投稿がきっかけです、うん、どこのグループのどの子が好きだかとか特に関係なく、みんな可愛い、みんな好きといった状態です、うん、いい年こいて新しい扉が開きました、熱文字ありがとう。
わ、すごい、松崎くんの力が、おお、素晴らしい。
いや、だからね、この、ポッドキャスト聞いて、
はい。
まあ、ずっと聞いてるだけの人もね、うん、その、文章力とかどうでもいいので、
はい。
とにかくこの作品見てくれ。これはすごく良かった、可愛いっていうね、そのメッセージいただきたい。
そうですね。
うん。
うん、新鮮圏でも、なんでこの作品が出ないんだとかも、
あるある、
そういう意見もあってもいいですよね。
まあね。
うんうんうん、
それはもう常にそういうお声はいただいてますけどね。
あ、そうなんですね、はい、すいません、わーわーわ
ー。枝さんからいただきました。
ありがとうございます。
新前県お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
春クールということもあり、非常に期待値の高いラインナップとなったと思います。
おお。
この時期になると気になるのが、石井氏による今期の信頼できる女です。なんかこれ聞きたいね。確かにちょっと石井氏に喋ってもらいたいですけど、
ね、そうですね、一人喋ってもいい、聞きたいですね。
個人的に気になるのは、響けユーフォニアム3の女たちです。
はい。
2年生の後輩組はもちろん、新たに入部した1年生、そして今作の X ファクターである転入生クロエ・マユの存在です。
うん。
強豪校からの転入ということもあり、実力は申し分ないが、ナチュラル煽りスキルも持ち合わせています。まるで95年にブルズに加入したデニス・ロットマンのような存在です。急に NBA の話が込んできた。
僕も知ってますよ、ロットマン。
ロットマン、
はい、怖い顔の人。
回り回って私の信頼できる女は、剣崎リリカになりました。彼女だけは裏切りません。剣崎リリカ、あれだよ、リズと青い鳥で卵くれたさ。
ああ、あの子ですか。あの子です
よ、あの子ですよ。
いい、
あの子はいい。石井氏のはもちろん、編集者皆様の今期の信頼できる女も聞かせていただきたいです、ということで、枝記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
今期の信頼できる女特集やりたいね。
僕もちょっと、いますよ。
います。
はい
はい。
ワンダフルプリキュアのまゆちゃんですね。
ああ、そうですか、信頼できる。
皆さん、やっぱりプリキュアどうしてもね、見てない方意外に多かったりするんですけど、今期のプリキュア、うん、すごい可愛いユリがありますよ。
お、ユリがある。
猫キャラの、まあ、猫の子がまた人間になるんですけど、
うん、
その飼い猫とその飼い主の関係がね、たまらないので、ちょっと来週からでも間に合いますし、今は TVer でも見れるので、
うん、
先週日曜放送分見てください。
はい。
新プリキュアの登場シーンや向上がですね、
うん、
非常にこうゆりゆりしいので。
あ、いいですね。
はい、
僕がね、信頼できる女はね、
はい、
大いとんぼに出てくる、
はい、
つぶらっていうキャラクターなんですけど、
ちょっと調べてます。はいはいはい。
沖縄出身の子で、
はい、
つぶらちゃん、北村恵里さんがやって
る。あ、北村恵里さんですね。はい。
ア
ダニア陽子の名、アダニア、
そう、
沖縄だな。
でね、はい、主人公のトンボが全くもう島を出たくないと。
はい、
ただその、はい、島に来たプロゴルファー、元プロゴルファーのその主人公は、
はい、
こんなところで閉じこもってる才能じゃないってやっぱ思うわけ。
へ
え。でも無理やり島の外には出せないわけ。
はい。
って言った時に、じゃあ本人が刺激を受けるやつを連れてこようと思って、
うんうん
うん、この主人公はわざわざさ、船で九州まで出てさ、
はい、
いろんなそのね、同じ同年齢のすごい子とかを探し回るんだけど全然見つかんないわけ。
はいはい。
そこであの島で唯一あの看護師やってるマドンナがいるんだけども、めいっ子がなんかゴルフやってるって言ってた、なんかこの間九州ジュニアで優勝したとか言ってるとか言って、
はい、
このつぶらちゃんを呼んできてくれるんだよ。
はいはいはい。
でこのつぶらっていうのがもうあのゴルフ焼けしててあの、はい、発色なんだよね。焼けてる部分があるわけ。
ああ、はいはいはいはい。
で、初登場シーンをちょっと見ていただきたいんですけれども、
はい、
あの、船の中がすごい人がたくさんいて眠れなかったので、
はい、
軽自動車の、あの、トラックの上で寝てるっていう。それが初登場シーンなの。あ、もう絶対信頼できる、この人。この人絶対強いわっていう。わかる。このね、つぶらちゃん超いい。ぜひ見ていただきたい。
今公式ホームページ見てるのに、あの坪井さんの文字はあっても絵が一枚もないですけど、どういうことですかこれ。どういうことこのホームページ。
ね、多分ね、番組のホームページの方が、はい、多分あれなんじゃないかな。
あ、今テレビアニメの方を見てるんですけど、キャラクターの紹介で。
こっちこっち。
あ、こっちですか。ちゃん、はい、あ、この子ですか。
そう。
あ、これ、あ、これ。あのちょっとあざといですね、カラーリングが。この半袖の跡残ってるのに、それらしき、あ、これは、
そう。
ダメさんの、あの、コアな、あの、幼女好きが寄ってくれる、ね。これダメなやつですよ、これ。ダメ
なやつ。伊賀君 AV の見すぎだから。
あ、すいません。そんな AV ないですよ。
いや、このつぶらちゃん信頼できるね。
いや、つぶらちゃんはちょっと人気出ますね、あれ。
で、全く真逆のゴルフやるんだよ。二人ともお互いのゴルフを見たことがないっていう。
はいはい。
あの、片やね、あの、トンボは、
はい、
もう3番アイアンだけでゴルフやってる。
はいはい。
で、いろんな打ち方するわけ、そのアイアン1本しか持ってないから。
へ
ー。だけど、このつぶらちゃんはいろんな、こう、はい、あの、まあ、あの、道具を使うんだけど。
うん、そうですよね。はいはい。はい、
クラブをね。
はい。
だけど打ち方はワンパターンだけど、
あ、
打ち方はどのクラブ握っても同じなの、
はい、はいはいはい、
だ打ち方一緒で道具をたくさんなのか、道具が一つで打ち方がたくさんなのっていうね、その真逆のゴルフを展開してお互いがめちゃくちゃ刺激受けまくるっていうのがすげえ面白い。
いや、あのゴルフ知らない僕でもその展開なんか燃えますね。
そうなのよ。だからもう、あの初めの一歩で言うさ、一歩とさ、はい、宮田みたいな。
ああ、わかりやすい。
ああいう感じ。
はいはいはいはい。全然違いますもんね。
そう、全然違う。
どっちが強いのか論争が起こりますよね。
そうそうそう。
うわ、これ。はあ、
信頼できる女の特集、ちょっと石井氏に打診しておりますので、皆さんお楽しみに。
ご期待方、私も期待します。はい。
この1話のコーナー、週末トレインどこへ行く第2話の替えのパンツ問題と、横手美智子さんは俺のお母さんがつながった件。はい、ということでメールいただきました。
つながった、何でしょう。
NN さんからいただきました。
はい。
週末トレインどこへ行くの第2話で、池袋に向かって電車に乗り旅を始めた、あ、電車に乗り旅を始めた少女たちがまず問題として挙げたのが、
はい、
替えのパンツ問題でした。
へえ。
これは517回、スズメの戸締まり特集にて、
はい、
達夫さんが提唱した疑問、スズメはパンツの替えはどうしていたんだろう問題と同じ発想であることに気づきました。
比
嘉君覚えてる。
覚えてます、もちろん覚えてます。
スズメパンツどうしたの、
はい、どうした問題、はい。
あの突然家出たけど、
そうそうそう、ずっと替えようっていう、はい。
洗っ、いや、比嘉君洗ってるんだ派でった
っていう。僕洗ってるんだ派ですね。
俺はマジでどうしてんだっていう、あの途中止めてもらったあの旅館の子、
はいはい、
借りてるか買ってんのか分かんないけど、買ってるとしてね、お金、あの電子マネーしかないから、
そうですね、
足がつくし、残高そんな、たかが知れてるしっていうのでね、結構、あの我々としては論争になりましたけど、
はいはい、
そういう僕らみたいなのがいるっていうのを、多分この熱文字聞いてるんだろうね。
そうですね、
週末トレインどこへ行くはやっぱり僕たちの心配をこうなくしてくれるためにその替えのパンツどうするかっていう話し合いをしてくれたわけですよ。
はい、
それもそのはず、週末トレインのシリーズ構成と脚本は横手美智子さんなのです。
へ
え、この間の親善権で達夫さんが、はい、横手美智子さんは俺のお母さんと言ってたのは冗談ではないよね。ちゃんと母の教えを守っていることが証明されたんでした。
へ
ちなみに小生は褐色肌に巻き髪の金髪でギャルルック、単純直感タイプの、0.0 未霊鳥類こと久賀レイミちゃんが大好きですということでメールいただきました。ありがとうございます。
あ、今あ、かわいいですね。今ネットで見てますけど。
あ、見た、
久賀さん、かわいい、うん、これずるいですね。こんなの一番好きな子じゃないですか。
うん、頭になんかバランス、オタクが好きなやつでしょ。
オタクが好きなギャルですね、これ、
うん、
いやー、ルーズソックス履いてるじゃないですか。
そうそうそう、懐かしい、
懐かしい、
うん、
このアニメ存じなかったです。面白そうですね。見ます。
そうでしょ。これ面白いよ、はい。これは結構な話題作。
これ1位じゃないんですか？これ1位だっておかしくないぐらい、みんなが好きなやつが詰まってる感じ。
春は僕らはトンボだったんでね。
はいはい。
頭おかしいですけど、その子自体は。なんで3人が3人とも多いトンボをしちゃったんだよっていう。
本当ですよね。そうですね。バランス感覚を考えるのが皆さんね、あの3人らしいですけどね。
そうですね。はい、映画トラペジウム感想いただきました。
あ、ちょっとこれ聞きたいですね。
お、知ってる？
いや、増成浩二さんがスーパーバイザーやってるんで、
はい、
めっちゃ聞いてるんですよ、その話を。
ロココ記者よりいただきました。
はい、
熱文字クルーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
クローバーワークスの映画最新作トラペジウムを鑑賞しました。
はい、
アイドル経験者が原案だか脚本を書いてるだかという情報だけを得ていたので、
はい、
リアリティ路線かなと当たりをつけていましたが、思った以上に主人公のキャラがいそうな感じで好感を持ちました。丘で歌っているところをプロデューサーに見出されるシンデレラストーリーより、うん、なりたいから周りを巻き込む、アイドルはやってみたらみんないいと思うに決まってるという10代の思い込みで突き進む気の強い主人公像も好感度高かったです。途中その思い込みを爆発させる主人公のホラー味、そして怯えるメンバー、全くもってキラキラ度の低いアニメアイドル映画が爆誕していました。一人のアイドルになりたい子が突き進むという意味では筋が通っていたし、子供が搾取される話でもなかったので良かったです。そして冒頭に抱いた直感通り、意志が強くないとアイドルなんかやってられねえぜという話だったと思います。しかし拙者一点物申したい。
うん、
それはキラキラが主題ではなくても、さすがに披露された歌って踊るシーンについてです。
はい、
テレビのワンコーナーでパフォーマンスをするという場面でしたが、いわゆるテレビの歌番組で見るような撮影で、顔に寄りすぎ、カットの切り替えが多すぎで、せっかくのアイドルたちの踊りとフォーメーションが分かりにくい。そのフリフリが素敵なお衣装を含めて、もうちょっと全体を見たかったでござる。なお一緒に見た男子2人と私含め満場一致で評判が良かったのは、主人公に協力するキャラとして登場する工藤新司君でした。
はいはい、
アイドルになっちゃうならもう君とは会えないなという身の引き方よ、いいキャラだったな。ロココ記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
トラペジウム話題作です、
うん、僕明日見に行く予定でございまして。
あ、そうですか。じゃあ今度聞かせてください、はい、ね、
ものすごい賛否らしいんですよ。
あ、そうなんだ。
ほんともうびっくりするぐらい、
うん、
もう極左みたいな感じで、
うん、
もう賛成反対派、賛成というか賛否派で喧嘩するぐらい、
お
ピの人に対して賛の人がもう炎上させるぐらい、う
ん、へえ、
もうなんすかね、中間がないらしいんですよ。
なるほど。
超面白いっていう人が絶対許さないっていう人もどっちかで、
それはいいアニメってことだね。
うん、だから、うん、スーパーバイザーの増田さんは胸が痛いって言ってましたけど、うん、
増田浩二っていうのはそれだけ覚悟のある男だからね。
初監督の方がいて、その、サポートっていうことでスーパーバイザーをお願いされたらしくて、うん、もちろん監督さんが主題でやってるんですけども、うん、なんか相談でね、
なるほどね、
やったらしいんですけど、ちょっと僕も見て感想来月、はい、言わせていただきますんで。
朝記者、モンハンコラボの件ということでいただきました。
はい、
カプコンの人気ゲームモンハンと当地豊橋とタッグを組み、 モンスターハンター20周年記念豊橋へ一狩りに行こうぜというコラボレーション企画が開催されています。
はい、
知ってたこれ。
知らなかったです、すいません。そうなんですか、ね、はい。
当方モンハンは全くやったことがないので、このコラボは完全に外側から観測になるのですが、わざわざこんな田舎まで人狩りしようとする人が来るのか心配です。
はい、
確かに冒険は未開の地から始めるものだと決まっていますが、本当に何もないので観光しに来ると落胆されないかとハラハラ。このイベントについてモンハンユーザーの皆様のお声が聞いてみたいですというメールを4月29日にいただいてます。
はい、
どうだったんだろう。
そうですね、どうだったんでしょう。僕それ本当に存じ上げなくて、あ、
これちょっとね、行ったよという人とか、うんうん、あと朝記者自身が外側から観察したその雰囲気っていうのもね、お知らせしていただきたいな。
そうですね、いわゆるモンスターのポップとかがあるのか、うん、そこ何かね、QR コードで映したら何かあるのかとか、どんなコラボなんでしょう
ね。ちょっと気になりますね。
気になりますね、はい。
でもいいじゃん、なんか新幹線通ってるし。
そうですよ。
でもそうなんだよね、難しいよね。浜松豊橋で、はい、いや正直名古屋から行って折り返したいぐらいなんだよね。小玉に行くには遠い、でも光だと止まらないっていう、遠いっていうね。
僕は青春18切符なので浜松も豊橋も必ず降りるんですよ、一、はい、回。
あー、すげえ。
そう、まあ、そう、愛着はありますけどね。豊橋駅内のあんこを、巻いてるやつとか、
お
いつも好きで買うんですけど。
だから、牧田さんがね、いい街ですよ。
はい、
出てたドラマーの、
あ、ね、大エスパーだよ。
そうそうそう。
ああ、いやいや、そうなんですね。あ、
俺らも一回許可局でイベント行ったことあるけどな。
いや、どちらもいい街、豊橋もいい街。
新幹線の駅がすごかったけどね。
うんうんうん、
すげえ綺麗な駅だったけど。
ですよね。あと名鉄ですよね、皆さん使うの。うん、いや、いい駅ですよ、めちゃめちゃ。
ね、
広いですし。
自信持ってください。
そうですよ。僕も大好きです。
ワンルーム日当たり普通天使付きについていただきました。
はい、
熱文字ネームガブリールは空の落とし物を拾って女神様に届けましたさんからいただきました。
長い、ありがとうございます。
ネタバレですが、今期のワンルーム日当たり普通天使付きは空から舞い降りてきた天使とひょんなことから同居生活が始まります。ってもうたくさんだと言いたくなるようなプロットですが、
そうですね、
我々はこのプロットが大好きなのです。
確かに
定番パターンは真理ですよね。
うん、
何度同じような展開の物語を見ても楽しめてしまいます。
はい、
斬新で新しいアプローチの作品やストーリーを複雑にこねくり回した作品も面白いのですが、
うん、
突然可愛い天使が舞い降りてきてキャッキャウフの同居生活が始まるお話がなんだかんだで好きなのです。
うん、
アニメはこれでいいのだとしみじみ思います。
うんうん、
その昔祖父母が毎週同じような話の水戸黄門や遠山の金さんを飽きずに見ていたのが今は理解できます。もう年齢的に変化はそれほど求めていないのかもしれません。定番の王道プロット万歳です。それではまた。
うわー、わかります。
あ、まあそうなんだよ、
わかります。
うん、そうなんだよ、わかりますよ、
わかりますよ。
うん、
たまに僕プリキュア好きって言ってる時にね、もうやっぱ十何年言ってるんで、
うん、
ただね、お前プリキュア好きって言ってけばいいだろうって怒られることも多々あるんですけども、
うん、
安心感があるんですよ。
そうなんだ。安心なんだよね。
最後仲直りするんでしょうなんですよ。
うん、
仲直りせずに終わってほしくないんですよ。
わかる。そうなんだよね。
そうなんですよね。
いや、この1ヶ月結構メール届いておりまして、ちょっとね、まだ長いメールがたくさんあるんで、今度はね、長いメール特集でちょっと読もうかなと思っております。
はい、
いつもメールいただいている皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
番組の感想や見たアニメの感想、あるいは皆さんのおたかつ報告、最新のアニメのこの1話、ぜひ皆さん熱文字 @gmail.com までメールいただければと思います。東館、何か、告知ありますでしょうか。
はい、まあ、毎回言ってすいません、私144分の1の情熱という YouTube でガンプラ毎週作ってますんで、はい、ぜひともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。あとは、まあ、公式 Twitter アカウント、 X アカウントなどを追いかけていただければと思います。
はい、
ぜひ熱文字の公式アカウントフォローいただければと思います。
お願いします。
そして若い方、アニメ歴浅い方、自分がオタクなのかもよくわからないという方、ぜひメールください。 はい、どういう状況でいつもこの熱文字聞いてるかとか、そういうねシンプルなやつでも構いませんの で、
そうです、ね、
ぜひメールいただければと思います。それでは次回は6月の編集室でお会いしましょう。東さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東京大井町の II パソコン、お問い合わせは090-1038-8957。 チャレンジするならいつでもどこからでも。
した